皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこの神様の声に、再三エレミアを通して語られた神様の声にゼデキヤ王が従いませんでした。全く悔い改めて神様のもとに帰ろうとしなかった。それゆえにバビロンに攻撃されて、ついにはこのバビロンに捕囚として連れて行かれてしまう。まあその痛みを本当にこの読む聖書の箇所となります。ここから私たちも神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
エレミヤ書39章1節から10節。ユダの王ゼデキヤの第9年、その第10の月に、バビロンの王ネブカデレザルはその全軍勢を率いてエルサレムに攻めてきて、これを包囲した。ゼデキヤの第11年第4の月の9日に町は破られた。しかしカルデアの軍勢は彼らの後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いつき、彼を捕らえてハマテの地のリブラにいるバビロンの王ネブカデレザルのもとに連れ上った。そこで王は彼に宣告を下した。バビロンの王はリブラでゼデキヤの子たちをその目の前で虐殺し、またユダの主だった人たちをも皆虐殺し、ゼデキヤの目を潰し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンに連れて行った。侍従長ネブザルアダンは町に残されていた残りの民と、王に降伏した投降者たちと、その他の残されていた民をバビロンへ捕らえ移した。しかし侍従長ネブザルアダンは何も持たない貧民の一部をユダの地に残し、その日彼らにブドウ畑と畑を与えた。
今日のこの箇所で一番最初に見たいところは、神様は散々再三にわたってエレミヤを通してこのゼデキヤ王に語ってきました。神様のお声を聞くように、戻るように、悔い改めるように、自分たちの偶像を捨てて神様唯一の神に立ち返るようにと語ってきました。ところが全く耳を貸しませんでした。そしてついにこのゼデキヤ王とこのユダヤ人たちはこのバビロンの攻撃を受け、そしてなんとひどい目に遭わされます。このゼデキヤ王は連れて行かれて、そして家族もすべて連れて行かれ、その子供たちは目の前で殺されて、そしてこの王自体も目を潰されてしまう。そして聖堂の足かせをつけられて、隔離されてしまいます。なんと悲惨なことでしょうか。このゼデキヤ王は、この預言者エレミヤが一生懸命語っていた自分の聞きたくない預言に耳を傾けなかったんです。自分が聞きたいような言葉だけを望んで、自分の耳に痛いこと、自分がしたくないこと、自分が本当にこの自分にとって良いと思えないような言葉に全てシャットアウトしてきました。全ての声が私たちにとって、神様の声だとは思いません。し、人の声もあるでしょうし、サタンの誘惑もあります。でも私たちはいつも謙遜になって、私たちの耳に痛い言葉にも耳を傾けるものになりたいと思います。言葉を選ぶのではなくて、もちろんこれが本当にこのサタンの攻撃であったり、人間からの簡単な攻撃であったり、いろいろあるかもしれませんから、見極めなければなりません。しかし全てを全てシャットアウトしてしまうと、そこに含まれているイエス様の素晴らしい語りかけ、また緊急信号に 気づくことができなくなってしまいます。今日は自分の望まない声にいつもシャットアウトしてないか、自分が欲しい言葉だけに耳を傾けていないか確認してみたいと思います。特に自分の心に痛い言葉に心を開いて、一旦は本当にそういうところはないんだろうかと確認するものになりたいと思います。2番目は、こんな厳しい神様の御業がなされました、しかし完全には滅ぼされなかったんです。神様は最後の最後の最後まで回復を望んでおられるお方です。すべてはこの私たちをただ苦しませて涙を流させる、そのようなものではなくて、立ち直り素晴らしい人生を歩ませるという目的があるということを覚えたいと思います。神様は最後の最後まで私たちの回復を望んでおられる方です。神様のその愛を受け取りたいと思います。また三つ目は、ここでこのゼデキヤ王は一切悔い改めませんでした。ですからこのバビロンの攻撃に遭ってしまいました。そしてなおかつ、このゼデキヤの悔い改めというのは、もっともっと多くの人々のに影響を与えるものとなってしまいました。彼が悔い改めなかったので、国全体の国民が本当に被害を受けました。私たちの悔い改めにも周りの人たちに大きな影響を与えます。私たちの行動が周りの人たちに大きな影響を与えます。今日私たちが示されていて悔い改めるべきこと、私たちが行動を取らなければならないことがあるでしょうか。それは私たちの周りに大きな影響を与えていきます。私たちが良い行動を取るならば、それは良い影響力を表していきます。信仰を持って良い影響力を放つものになりたいと思います。そして悔い改めるべきものは減り下って悔い改めたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、あなたの御言葉を感謝いたします。すべてのあなたの御言葉の中にあなたの愛がにじみ出ていることを感謝いたします。あなたは私たちを徹底的に回復し、素晴らしい人生へと導こうとしておられることを感謝いたします。その愛を本当に受け取ります。どんな厳しい声の中にもあなたの本当に御声がある可能性があることを覚えます。神様、特にあなたから語られる、その自分ではちょっと受け入れにくい言葉も本当に受け入れて、それを受け入れることによってさらに素晴らしい道へと導かれることを感謝いたします。私たちが本当にこのあなたの素晴らしい影響力を放つものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。